桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは、桜井翔司の人生ってなんだ、言いたい放題、逆でしたね、言いたい放題、人生ってなんだ、今週も始まりました。10月になってもなんか暑い日が続いてね、今年はもう結構暑い日が多かったんですけど、やっと季節らしくなってきまして、うちでは水戸の方でね、ちょっと田舎なもんですから、今本当空気が綺麗って言います。お月様綺麗ですよね。時々、20何年前、刑務所の窓から夜空を見てね、お月様を見て、あの下を歩いてみたいななんて思った日のことを本当に懐かしく思ったりします。このところですね、私が非常に注目しているニュースというのは、将棋の世界でね、皆さん将棋って分かりますかね、王様とか飛車とか角とかあるあれなんですけども、あれにはプロの棋士っていうのがいまして、私刑務所にいる時将棋に興味を持って、ずっと将棋も指してた、千葉刑務所では一応強豪と知られまして、個人戦では2回準優勝したりしてるんですけども、でその将棋でね、三浦さんという結構タイトル戦にも出てくるような棋士が、竜王戦っていう読売が主催している中でなんか不正をしたっていう話がありましてね、皆さん知ってますかね、お気になってるでしょうか。三浦さんはパソコンとコンピューター将棋ですかね、あれと対戦して実は負けてまして、対策を誤ったなんておっしゃってたそうですけども、三浦さんはたびたびこの対戦中に席を立って一手ごとに立って、なんか長い時間帰ってこなくて、ずっとその今ほら携帯でもいろいろソフト開けますよね、なんかそれで研究して指してたんじゃないかっていう疑惑で、出場停止なんて不明なことになりました。まあ不正っていうのはね、何でもダメで、ましてやプロの人たちがそんなことしたらね、もうこう自分たちの存在価値を危うくするんで、三浦さん自身は自分は冤罪だとおっしゃってるそうですけども、ぜひですね、この今度出てきた時はその自分の名誉を挽回するような、将棋を指してほしいなって願ってます。まあ恥ずかしいといえば、豊洲問題っていうのもすごいですよね。なんかどんどんいろんな広がっちゃって、今度水銀が基準値の7倍も出てきたとかいうのになっちゃって、あそこもう食べ物アウトでしょ、あれ。あんなとこでこう食べ物を扱うようなことしていいはずないんで、もうずっと前からあれは言われてましてですね、もうやったらやっと今更という問題になってきたなと思ってます。それでこの前フェイスブック見てたらですね、豊洲に原発の廃棄物処理場を作ればどうだなんてやってまして、あ、これいいグッドアイデアだなと思ってるんですね。あそこはもうそもそも汚染されてるし、政府関係者とかね、放射性廃棄物は安全だって言ってるんで、ぜひあの辺でやって、またその周辺にはですね、東電関係者や原発でお金儲けしたい人たちの居住地も集中して作ればいいんじゃないかなと思ってます。石原慎太郎さんなんかまともに答えないそうですが、あの人って本当尊大で無礼で、昔から私大嫌いだったんですけども、もうなんて言うんでしょう、ああいう人を何期も都知事にした、はっきり言って都民が悪いと思いますね。この世の中っていうのは、他人と無関係って言いますかね、自分一人が生きているわけじゃないんで、本当に一人一人の行動とかですね、そのあれは全てみんなに影響してくると思ってます。今小池さんがどういう政治をなさるか分かりませんけども、人の命やですね、生活にかかって来てるのが政治なんだということを意識して、本当にぜひ頑張ってほしいなって。私グリーンが大好きなんで、小池さんに嫌われたのちょっと腹立ってるんですけどね、ぜひ本当にグリーンに恥じない頑張ってほしいなと思ってます。他人事といえば、その冤罪っていうのはね、本当にこう他人事で、そういう人が多いんですけども、次はあなたに被害の番が行くかもしれませんので、ぜひ皆さん関心を寄せていただきたいと思います。今夜はですね、きっと自分が被害者になるまで 絶対冤罪なんて考えたことないんじゃないかと、考えたことないって失礼ですかね、絶対こう無縁だと思ってた方をゲストに迎えてますんで、その前に、ですね、ここで1曲聴いていただきたいと思います。私の大好きな曲で金木犀を聴いてください。
朝もやの中に金木犀叫ば、14歳の可愛い君がいる。十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだ青下げ髪にリボンの似合った君と初めて手をつないだあの時も、幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、清らかに爽やかに、香れ香れ金木犀、清らかに思い出に。夕もやの中に金木犀叫ば、17歳の可憐な君がいる。十条銀座のキリンへ通ったあの抜け道、あの夕、まだ口紅をつける前の君と初めて口づけしたあの日にも、一途な恋を見つめ。
金木犀聞いていただきました。今日は今申し上げましたけども、痴漢冤罪事件を体験したですね、私たちの冤罪仲間の矢田部隆さんをお迎えします。矢田部さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私はね、矢田部さんの事件をよく知ってるんですけども、矢田部さんの直接ですね、はい、この事件どういうものだったかちょっとお話しいただけますか。
いわゆる痴漢冤罪事件というもので、はい、事件は2000年の12月5日に起こりました。
もう16年前ですね。
そうですね。ああ、そうですね。で、当時原宿に、西武新宿線を使って通っていたんですけれど。
ああ、そうですか。どちらからですか。
所沢の方から。
はい、あ、そうですか。はい、
で、そこから通っている時に、乗り換え階段で、はい、ホームを歩いていたら、いきなりこう袖を掴まれて。
後ろからですか。
後ろから。最初何か服が着ていた、寒かったんでダウンジャケットを着てたんですけど、それが引っかかったのかなと思って後ろ向いたら、女の子がいきなりこうガシッと掴んで大声でこう飛び跳ねながら、友達の名前、女の子の友達の名前を呼んだんです。小杉とかで大声で呼んで、でそしたら来て、何だろうと思ったら、こいつ痴漢って言われて。
ああ、そうですか。
その後、ここじゃ何なんで駅事務所行きましょうか。
あ、その時2人、その向こうの人と2人で話し合ったって。
そうですね。駅員が目の前にいたから、そこで、ここじゃ何なんでとにかく駅事務所行こうっていう話になって、で隣が交番なんで交番行こう、で交番で、何を言ってるのか分かんないから聞いてきてくれよっていうふうに、警官に言ったら。
矢田部さんがですか。
そうです、で言ったら、その警官がいきなり驚いたような顔をして入ってきて、お前ズボンの金玉、ズボンのチャック下ろして金玉握らしたんだってなっていうふうに、
いきなり。あ、そうですか。
いや、その時はズボンがチャックじゃなくて、ボタンだったんで。
あ、珍しいですね、ボタンってね。大体普通チャックですよね。
珍しい。仕事がデザインの仕事してるんで、スーツとかじゃないんですよ。
あ、そうですか。
でそれで、いきなり違うじゃないかって言ったら警官びっくりして、で今ここで言われても困るから後で言いなさいよって言われて、
その交番の周りに。
そうですね、そこのまさに ババの交番で。
え？
そう。
そこですか？
ここなんですよ。
あ、そうですか。あ、そうですか。あのこのね、この私の高田馬の事務所でこれあのね、江田部さんお招きしてるんで、あ、そうなんですか。ね、
でまあ容疑としては、電車の中で、陰部を露出して、
逃げ出したと。
逃げ出したと。まあ実際にはその女の子が言うには、擦りつけた。左手犯人が左手で女の子の右手を持って、電車の中で陰部にこう勃起した、
触らせたと、
あの結構巨大なチンチンだっていうふうに言ってました。
ああ、そうですか。でその女の子はなぜ矢田部さんのとこ行ったんですか。
電車内でまあそばにいたっていうだけなんですけれど、
ああそうですか。
でまあその降りて、歩いてたらいきなりその子に呼び止め、
あ、そうですか。じゃあそのもちろんね、今お話伺ってほらそのチャックとあのボタンなんか全く違うじゃないですか。
そうですね。
もう彼女は勘違いしてるってことは明らかじゃないですか。
明らかなんですけど、それをその刑最初の取り調べの時に刑事に言っても、そんなの後で写真撮ってやるよで済んじゃったし、
それがちょっと理解できないんですけど、どういうことなんですかね。
だからそんなものはあの証拠でも何でもないということなんでしょうね。
なんでなんですかね、事実が全く違うじゃないですか。
事実
で彼女はそのチャックという感触も残ってるんですよ。違う人って明らかじゃないですか。
で、まあ、そこは多分その女の子に対してそれは間違いだったぞっていうふうに言って、そこはまあ調書として出てこないわけですから、
ああなるほど。今度事実が違うと、その要するに我々の冤罪事件でその何目撃者と称する人間が、こっちに会うように言うと同じなんですね。
そうです。
被害者もそうなっちゃう。
で途中最初にそれを言ったもんだから、刑事は女の子に言って、で交番にも確認をしたみたい で交番 の, その周りは、それは一般的に言って、ズボンはチャックだから、それを警察官が間違えてチャックを下ろしてって言っちゃったっていうふうに、まあそういうふうに言われちゃった。
ああなるほどね。でも矢田部さんとしてはその、全く身に覚えがないんですし、すぐ分かると思いました、この解決。
まあ、最初すぐ分かるともちろん思ってたし、で会社にもその今日休みますって連絡してましたし、で最初そんな、その陰部をその握らしたとかそういう話じゃなくて、触ったとかっていう話だと思ってたら、
そういう話だから、
まあそう、それは俺じゃないだろうって思ったし、
ですよね。
ただもういきなりね、その取り調べ長くて最初どんだけ言っても聞いてくれないし、
もうやっぱり向こうの一方的にこう言うんで、どんな風に言うんですか。
いやもう部屋6畳ぐらいの部屋で真っ暗な、割と暗いところで、テーブル
結構広いんですね。
いや6畳弱ぐらいですかね。
あ、そうですかね。で机があって、
でなぜか大きなマスクしてサングラスかけた、
おまわりが
なんですか。いきなり出てきて、こうそのバインダーを、取り調べのバインダーをいきなりこうやってバーンってやって、で「お前が!」とかっていう、会社でストレスが溜まってるんだろうと
かなるほどね。
こんなことをするやつは上州かお前はとかっていうようなことを言われて、何言ってんだ昔 の太陽に吠えよ、あそこら辺の見過ぎじゃねえのかって思って、
見てないですけど、俺は見てないんです
けど、ああそうですよ、
ずっと刑事みたいに見てないんですけど
、まあ、昔の刑事ドラマ、
ああ同じなんですよ、やっぱり、
同じでしたね。
でそれをそうやってどう思いました。
いやいや、私関西出身で、神戸の警察ってもっとヤクザみたいな、
山口組です
よね、
はい、そうですね、
そう、山県組のそばに住んでたから
あ、そうです
か。そうなんですよ。
あ、そうですか。でもそんなものだということは知ってたんですか、警察って。
そう言われても、この東京の言葉で、その怒鳴られても、
関西ってあんまりこう関西弁よりは柔らかい、
もう柔らかく、なんかおかまが喋ってるように聞こえない状態なので、基本的にはね。
あ、そうですか。
まあ、子供の頃から近所のおっちゃんが入れ墨をしているような人を見てたから、
なるほどね、
何とも怖くもなくて、
うんうんうん、あ、そうですか。
まあでも自分の子供も同じようになったらまずいっすよね、うんうん、
でもそれまで矢田部さんは冤罪っていうものをこう理解してたというか知ってました。
いやー、その冤罪って、まあ、ひょっとしたら冤罪と言いつつもっていうふうなレベルでしかなかった。
要するにね、そう言ってもそうは言っても、ねえ、 すけ間違うのかよっていう、
そう、特にその痴漢で冤罪とかっていうのはね、はいはい、その当時ちょうどそういう事件が冤罪だったっていうのを騒いでるその週刊誌かなんかではちらっと社内図でパッと見たことはあったんです。
あの頃は結構ほどいろんな人がねこう、痴漢冤罪でも戦うようになってきて、何件が無罪にもなってましたよね。
そうですね。
だから一応そういう理解っていうか認識、
理解、でもそこまで深い認識はなかったし、
ああそうなんだって先生、
でそんなのでまさか逮捕されるとは思ってないし、私3ヶ月間留置、あのずっとその後留置場に入れられた
の、警察のですか、長いですよね。
長いですよ、92日間も。
なぜそんな92日間、
その痴漢冤罪事件っていうのは証拠が女性の供述しかないから、そこに頼るしかなくて、その女性に対してその証言を曲げさせたりそういうことがあるかもしれないっていうことで、女性の証言、被害者尋問が終わるまでは、まあ、出してもらえないっていうのが通常そういう流れみたい。
でもこんなことあるんですけど、だってみんな生活あるじゃないですか。
そうですね、そんなのお構いなしですよね。
それによっておかしいですよね、普通その確かにそれやったにしてもですよ、だって その人が3ヶ月目やったらもう仕事は失うし、微罪とは言いませんよでもそれ本当おかしいです。90日間どうなさってた。じゃあご家族大変だったでしょ。
もうあの家内はもう精神的におかしくなっちゃって、だから そんな中でも毎日のように私
面会に、ね、だって奥さんも仕事なさってたでしょ、
でもうそこはもうやっぱり精神おかしくなっちゃったから、もう休職して。
あ、そうですか。
子供は2人でまだ小学校
に小さかったですよね。
ちっちゃかったんですよね。
そうですか。
まあ、頼れる親も、私も家内も
遠いですもんね。
遠いんで、
あ、そうだった、でその時にそのなんていうかサポートというか矢田部さんを支援するっていうありましたよね、それどういうふうに立ち上がった
いやそれ ねその救援会のね、
はいはい、
救援会にしても、その桜井さんにしても、まあそのまあ、割と関係ない方っていうか、その
もうそう、ね、そうですね、
そういう方に助けてもいただいてっていうことだし、私の場合はその、まあはい、その起訴された後に本を読んだら、もう 99.95% が有罪になる。
なりますね、
まあ、それを読んで、もう絶望的な気持ちで
笑っちゃいけない。
いや
そうですよね。
もうその絶望的な気持ちの中で、こんなのいくら裁判やったって勝てるわけがないと、でそので人を殺したとか傷害とかだったらまだその、まあ、変な話なんです
けど、証拠ね、
そう、
反証すべきし、もう痴漢の場合はやられたっていうだけのことでしょ、
だからその私の証拠なんていうのはほとんど警察にとっては意味がなくて、女の子の証言さえあれば、有罪にできちゃうっていう、もう完全にもう
そうなんですよね、あれ本当怖いですよね。
でその中でわざわざここで裁判してもどうなるんだっていう思いしかなくて、
それは警察の調べの段階ですか、
いやいやもう起訴されたと、起訴されるまでは起訴されると思ってなかったんですよ。いくらなんでもこんなフォームを歩いてていきなり知らない女に言われて、有罪になるわけがないって、
そうですよね、この人だって言うだけですもんね。
そうです、
で、まあ、警察でどのぐらいの調べあったんですか、時間
って。警察は初日の取り調べと、それから、途中でいかがわしいものを持ってないかっていうことを副検事から、まあ、取り調べの中で言われたんで、
それは警察じゃ、要するに検察ですよね。
そうですね、検察で言われたから、そのいかがわしいもの、裏ビデオとかそういうものを持ってるっていうふうに言ったから、それを、まあ、任意提出しろっていうふうに警察が検察から言われたから、で呼び出されたのが1回、でその後、まあ、もう1回取り調べありましたけど、
検察、やっぱり警察と検察と違いました、
そうですね、警察と検察、言ってることが逆転しましたね。
どういうん
ですか。最初は電車内、まあ、電車内で女の子が、そばにいる、入ってきた時を知ってるんですよ、
その人っていうか、
その被害者の女性を私は見たことが、車内で見てた、
記憶に残ってた、
残ってたんです、で最初その警察の取り調べの中で、それ最初全然話を聞いてくれなかったんですけれど、その女を知ってるっていうふうに言ったら、じゃあどんな女なんだっていう話になって、いや顔すごいアトピーで、アトピーがひどい女だったんですよっていうふうなことを言ったんです。
ああそうなんだ、ちょっと目立ちますよね、
でその社内の周りの人たちを 6人ぐらいかな、私あの美大出てデザイナーやってるから、その絵も描けるし、見たの記憶が非常に、
あそうですか、
記憶力が高いから、
あそうですか、
周りのその絵を描いたんですよ、
あこう残ってるね、
そう
状況とかね、
で最初警察はそのそれじゃあ全部描け、で描いたらもういかにも そいつを調べてきてやるから連れてきてやる、お前の証拠になるんだっていう感じで一生懸命思い出して描いたんですよ、でそしたら検察行ったら今度はいきなり人数数え出して、5人も6人もいるとかって、こんなに覚えてるのはおかしい、
狙ってたとかね
そういう話がまた逆になって、で最初女の子特徴は何だって聞かれたから、アトピーのひどい女って言ったのに、今度はその検察だと、数え出してアトピーという言葉が5回も6回も出てきて5回も6回も出てきてると、
ああそうです
か、でこれは明らかに女性蔑視だ、お前はそのこの女は汚くて触る気にも なれないとでも言いたいのかとかいきなり怒られて初日何も調べてくれない、な
んかこの福建寺ってやつですか、
福建寺、福建寺っていうのはまたその司法試験通ってないんですよ、
事務官からこう選ぶんですよね、古いやつが選ばれたやつで、だから余計始末悪いっていう人もいますよね、
始末悪いですよ
そうですか、
もう弁護士が一生懸命やったら、お前の弁護士は随分やる気みたいだなっていうふうなことを言われて、
それがやっぱり90日間続いたっていう、
そうです
ね、それで起訴になった、
ええ、
あそうですか、
最初は起訴されると思ってなかったんですよね、
じゃあもう、はい、さっき言
いました交流誘拐時効犯を、まあ、開いて
弁護士がやってくれて、
であの社内の見取り図っていうのが見取り図、まあ、その様子を全部書いたんですよね、
あの交流流開示というのはなぜ交流されるとかね、こうやるんですよね、ええ、公開の場でね、
まあ、それをやることでもし裁判になった時に、証拠として早い段階の証拠が残せるから、それをやっておいた方がいいってことで、
弁護士さん
が
ね、
でこれは起訴されないっていうふうに弁護士も言ってたんですよ
そうですか、で起訴されて裁判になって、
で起訴されて会社にももうあのこういうことで、っていうふうに、まあ、信じてるから待ってるって言われたのに、いきなりもう起訴されちゃったもんだから、でいきなりその会社クビですよ、
ああそうですか、クビになったんですか、
クビになっちゃった、
大変でしたねそれ、
まああんまり表だとは言えない、
表に立ちますから
そうです
ね、ああそうですか、それが本当この大変なんですよね、
そうなんです、でちょうど1年前に、35年ローンで家を買ったばっかり、
あちゃ
35年分残ってたんですよ、
あちゃあそうですか、
まあ、警察の取り調べの中で、一軒家だな、お前ひょっとしたらローンあるんじゃねえのか、でローン35年残ってますって、いくらいくらありますって、おいこいつローンあるんだってよとかって、みんなで笑ってましたよ、
本当にね、いやあれが腹立ちますよね、あいつだって本当にさ、下のこう裏情報を使っては笑い物にするっていう
の、ね、
で、まあ、裁判始まりまして、裁判どうでした、
裁判ね、
はい、
裁判は、まあ、そういうこともあって、その、まあ、支援者が留置場にいる間にどんどんその来てくれたんですよ、
あの、まあ、友達とかね、
で、まあ、その家内がその私のその友達に連絡を取って、もうその支援グループを作ってくれてたんですよ、
ああそうです、
私が保釈された3月の6日には、もう
サポート体制ができて、
支援団体が出来上がってたんですけど、私は全くやる気がなかった、
なんでなんですか
それもだって裁判やったって勝てないの、
勝てない
って、で弁護士にあと数回その、毎回裁判に1時間ぐらい出て、で5、6回やればそれで終わりますっていうふうに言われて、
結構何回後半あったんですか、
ね、結構
長かったですよね、
長かった、ただ一審は1年、1年間、2審、その後1年、丸々2年ですね、
一審は1年を何だったんですか、判決は、
一審は2年、あ1年2ヶ月の、1年2ヶ月の実刑
判決、実刑でしてね、
実刑だったんですよ、それも最初弁護士は、あの執行猶予がつくか無罪かっていう
あそうですか、皆さん本当ね、今本当に矢田部さんがお話ししたように全く関係なくてもこう被害者にこの人だと言われてしまったら冤罪の本当痴漢って怖いですよね、
怖い
です、全て失うんだっていう、
普通の人がなっちゃうっていうことと、
その
ハレンチ罪だから、
はいはいはい、
あの中にいても自分のことを言うと他の某のやつから何されるのかわからないっていうね、なんか そんな感じもありましたよね。
あ、そうですよね。あのね、まだまだちょっとお話ししていただくことがありますけど、まあ、今回はね本当に皆さんに痴漢冤罪っていかに怖いかということをまず、ね、お伝えして、また来週もということで、はい、よろしくお願いします。はい、あの本当にこう矢田部さんの体験を伺うとですね、もう、まあ、我々のようにその長い、ね、事件というかそれも大変なんですけど、もう短い事件だから冤罪というのは大変じゃないということじゃないんですよね。本当にこう同じように短くても無実の罪を背負うということはこう人生が狂うし、家族も含めてこう痛みを背負うということを本当にぜひ皆さんも分かってくださってですね、あのいろんな冤罪者がいますんで、その皆さんにその皆さんのお力をお貸しいただければありがたいと思ってます。あの今日はですね、矢田部さんのお話を聞いて、最後はいつも通りゆらゆら春を聞きながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
中の街の中のどこかどこかどこか、春松人は笑って笑っているものさ、そうさ君もそうさ。